3月19日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。北陸新幹線延伸。福井の観光客1割増加へ、金沢・敦賀間開業。北陸新幹線の金沢・敦賀間が16日に開業し、東京までつながりました。新たな終着駅の敦賀までの所要時間は3時間8分となり、50分短縮されました。利便性の向上は交流人口の増加を促し、福井県は2024年の観光客数を2000万人と、新型コロナウイルス化前の2019年と比べて1割増加と見込んでいます。ゴジラ、ロケ地は茨城。アカデミー賞受賞で誘客追い風。第69回アカデミー賞でゴジラマイナスワンが日本の映画として初めて視覚効果賞を受賞しました。茨城県内には、この映画を撮影したロケ地が点在しており、ロケ地では映画の公開に合わせて衣装やセットを展示するなど、誘客に注力してきました。受賞を追い風に、さらなる集客をと関係者は意気込んでいます。見えてきた外国人1割時代。今は320万人。2050年代には3倍超え。日本で暮らす外国人が国の想定の 1.5 倍で増えています。現在はおよそ320万人で、国は欧米並みに人口の1割を超える時期を2067年頃と想定していますが、10年ほど早まるペースです。今の子供たちが働き盛りになる頃には、本格的な多国籍社会となります。準備期間を活用し、公的機関の多言語対応や母語が外国語の児童生徒への教育の整備を加速する必要があります。ビッグエコーインバウンド向けプラン、料金やや高めに。カラオケ店ビッグエコーを運営する第一工商は、2025年3月までにインバウンド訪日外国人向けの料金体系を全500店舗に導入します。時間帯によって料金が異なるなど、複雑な仕組みを分かりやすくします。料金は通常より高めに設定するものの、料金体系が複雑で入店を避けていた層から一定の需要があると見込んでいます。伊藤忌、データ活用で変化し続けるオフィス実現。伊藤忌が2024年2月14日にリリースしたオフィスデータ分析サービス、データトレッキングは、オフィスの稼働データやオフィスワーカーの活動データを分析し、稼働後のリニューアルの成功確率を上げ、オフィスの効果を最大化することを狙います。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、QR コード決済。こちらチェックしておきましょう。QR コード決済とは、QR コードをスマートフォンで読み込むことなどで現金を使わずに支払うキャッシュレス決済の一種です。QR コードは正方形のモザイク模様で、従来のバーコードよりも記録できる文字や数字の情報が圧倒的に多いのが特徴です。決済だけでなく、航空会社の搭乗手続きなどにも使われています。以上が今日知っておきたい用語、QR コード決済の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて、100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ、深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究、進めていきましょう。今週取り上げるのは、テックを使用した観光客対策です。幻想的な風景や写真映えするスポットが人気の北海道美瑛町は、 この1年、インバウンド、訪日外国人が急激に増加し、オーバーツーリズム、観光公害が危惧されています。観光による恩恵と地域社会の維持を両立するため、テクノロジーを活用した取り組みが始まりました。美瑛町の観光客数は100万人台で推移していましたが、2018年度に2017年度から3割以上増え、200万人を突破しました。さらに2019年度には240万人を超えました。こうした観光客の増加とともに問題が出てきました。特に農地に一本の木が立つ光景が写真映えすると注目を集めるクリスマスツリーの木の周辺は深刻です。周辺ではジャガイモや小麦を生産していますが、観光客が立ち入ると靴についた病原菌や害虫が入り、被害は10年以上続く場合もあるといいます。また、私有地へ無断で立ち入るなど、マナー違反が増えていました。町は注意喚起の看板を設置し、観光協会のスタッフが巡回して対応してきましたが、迷惑行為は止まりませんでした。被害を減らすため、町はたくさんの対策をしています。観光地を中心に、AI、人工知能カメラを設置し、実証実験を始めました。このカメラが私有地への侵入を検知すると、音声で警告メッセージを発信します。注意喚起は日本語と英語、中国語と韓国語の4カ国語で流れます。住民からは無断立ち入りの足跡が明らかに減ったとの声も上がり、一定の効果が出ているようです。同時に観光地の混雑状況を把握する AI カメラも導入し、ほぼリアルタイムで情報発信しています。JR 美瑛駅などに混雑状況を3分ごとに更新するデジタルサイネージ、電子看板を用意し、画面上に混雑なし、やや混雑、混雑中の3段階で表示しています。混雑する名所への訪問を避けてもらい、観光客の集中や交通渋滞の緩和につなげる目的があります。本日の百社百食のストラテジーでは、テックを使用した観光客対策を取り上げました。観光客の増加は負の側面もある一方で、観光客が増えることは雇用の創出や税収の増加など地域にもたらされる良い影響もあります。観光と地域社会の共存を実現させられるよう工夫が必要です。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声からビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションやビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。先週末は首都圏は一気に春が来たような暖かい日でした。春といえば桜。今年の東京は3月21日が開花の予想日で、満開の予想日は3月28日となっています。ここでふと、私が小学生の頃は入学式、もう少し遅い時期に満開だったような記憶があり、今はどちらかというと卒業式の時に満開だと感じられると気づきました。だんだんと開花日や満開となる日が早くなっているような気がして調べてみました。気象庁が公表している資料で桜の開花日の変化というものがありました。東京の開花記録を見てみると、1960年代の10年間の平均では3月30日頃に開花していたのに対して、1990年代から顕著に早くなり始め、 2000年代に入ってからは3月22日頃が平均となっています。開花日が早くなっているのは間違いがなかったようです。桜の開花は気温に影響されます。東京都心における3月の最高気温の平均気温を見ると、開花日が顕著に早くなり始めた1990年代から上昇傾向となっていました。地球温暖化が進む中、もしこのまま気温の上昇が続けば、桜の開花はどうなるのでしょうか。九州大学名誉教授の伊藤教授が2100年までの桜の開花の様子をシミュレーションしたものがあります。平均で気温が2度から3度高くなるように設定したシナリオでのシミュレーション結果によると、2082年から2100年の19年平均の開花予想日は、東北地方では2週間から3週間早まる一方で、九州の一部の地域など温暖な場所は逆に1から2週間遅くなることが分かりました。現在は九州地方が早く、東北地方が遅く開花しますが、九州地方が遅くなり、東北地方が早まることで、2100年には九州から東北南部で一斉に桜が開花するという予想が出ています。桜前線がなくなってしまう、そんな未来が予想されていました。変動は桜の開花日だけではないようです。なんと満開がなくなってしまう地域もあるとの予想でした。気温の変化により開花してもだらだらと咲いて満開にならない地域が出てくるとの試算もあります。毎年春の風物詩とも言えるような日本の四季を彩る桜前線や桜の開花が地球温暖化でなくなってしまう可能性があることは驚きでした。春の訪れも間もなくです。満開の桜を味わえることの幸せをかみしめながらお花見をしたいです。リスナーのあなたが住む地域のお花見スポットもぜひ教えてください。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと間瀬智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。